本日の説教題を虚空をつかむといたしました。これは山本周五郎という作家の虚空遍歴というタイトルの作品にある意味インスピレーションを受けてとのことであります。虚空遍歴というその作品は、言いようのない虚無感の中にさすらう人間の姿が描かれているものでありました。今日のルカによる福音書の息子を失った母親の境遇が、まさに虚空をつかむかのごときものである、そう思ったからであります。虚空をつかむ、その意味は何もない空中、虚空とでも言いましょうか、虚しくて何もないその空中に手を伸ばして、そして指を固く握りしめている様を言うのだそうであります。すなわち激しくひどい苦しみ、あるいは断末魔の苦しみ、そういう苦しみの様を表しているのが虚空をつかむというこの言葉であります。夫に先立たれ、そして今かけがえのない一人息子が死んでしまった、その心が引き裂かれるような苦しみの中に、何もなくなってしまった空中に、まるで死によって引き裂かれて遠く連れてかれていく息子のその手を掴もうとするかのように、必死にその空中に手を伸ばし、手を突き出し、何とかして掴めぬ手を掴もうとする、深い激しい苦しみの情景を思い描くものであります。このルカによる福音書の御言葉に合わせて、本日は詩編102編の御言葉を一緒に聞きたいと思ったのであります。今日の詩編102編の18節にこうあります。主はすべてを創出した者の祈りを顧み、その祈りを侮られませんでしたと。主はすべてを創出した者の祈りを顧み、その祈りを侮られませんでした。侮られるというのは軽く見ない、軽んじないということであります。今日のナインという町の一人の婦人は、夫を失うという深い痛手にさらに、たった一人残された息子をまた失い、まさに生きる希望も生きる目的も意味もわからなくなってしまうような、すべてを喪失したもの、そういうにふさわしいのではないでしょうか。事故や災害によって、あるいは病によって失われてしまった愛するものの存在、私たちは毎年と言えるほど起こる災害の被災者のあの打ちひしがれた姿に見るものであります。またテロが起こって、やはり愛する者の命が奪われて、途方に暮れてただ涙を流し立ちすくんでいる人たちの姿を 見るものであります。あるいはもっともっと身近に、やはり大切な愛するものを失い、言いようのない痛みの中に埋めくように祈っている親しい友を知っている。詩編詩人はすべてを喪失した者の祈りを主は顧みてくださるという。しかしこの婦人のように大切な人を次々と失って自分一人ぼっちになってしまった、そこで一体どんな祈りが起こってくるのでしょうか。祈りの言葉さえなくなってしまうのではないでしょうか。祈りというものは不思議です。多分一般の世俗の方々は祈るっていうとき、まあ、お家が信心深いお家で神棚や仏壇に朝出勤や学校に行くときに手を合わせて行く信心深い仏教徒や、神道の信徒もいるかもしれませんが、ほとんど多くの人々はそれはないでしょう。じゃあいつ祈るでしょうか。だいたいお盆で帰省してみんなでお墓参りし法事をするとき、そしてあるいは年越しで初詣の時、まあ親族の法事があった時、そのぐらいではないでしょうか。つまり何を言いたいかと言いますと、日常的に普通の生活の中に祈りということが決して当たり前に入ってきていないということです。祈る必要性をあまり正直感じない。しかし何か重大な危機に直面したときに、苦しいときの神頼みではありませんが、やはり手を合わせていくということが起こりうる。なんとか助けてください、この苦境から助けてくださいと。しかし願いも虚しく、それでも極めて残念な結果になり、詩編の言葉を借りれば、すべてを喪失してしまったときに、その痛みの中で、その苦しみの中で、どのような祈りが本当に出てくるのだろうか。以前やりましたエゼキエル書の言葉で、血まみれの心というのが出てまいりました。すべてを失ってしまった。深い苦難と苦しみの中にある、言うなれば、血しぶきを吹き上げ、血まみれになった心であります。その心でどうやって祈るのだ。旧約聖書、まあ、現代もあるユダヤ教の祈りの姿勢というのがあります。いかにもキリスト教的な祈りの姿勢というのは、おそらく胸の前にこう手を組んで、握る形で組んで頭を少し垂れる、これが、まあ、言うなればキリスト教の一つの祈りの姿形ではないでしょうか。ローマカトリック教会は仏教徒のようにこう手を合わせることも多いですね。で、仏壇の前でこう手を合わせたり、神社やの前でと手を打つ場合がありますけれども、皆さんユダヤ教の方々が祈るとき、どうやってどういう所作をするかご存知でしょうか。実は両手を天の神様に向けてこう上げて祈るのだそうです。 詩編の63編に開けないでどうぞお聞きください。63編にもこうあります。命のある限りあなたをたたえ、手を高く上げ皆によって祈ります。手を高く上げ皆によって祈ります。強い思いで祈るときはどうしても手は高くどんどんどんどんこう神のもとへと、天に近くなるようにとこう差し伸べられていくでありましょう。そうでない普通のときは割とこういう感じ、少し顔の前か胸の前ぐらいにこう神様天に向かって手をこう上げていく。そういえば一度だけエルサレムに行ったとき、あの嘆きの壁というエルサレム神殿の一部のところで、ユダヤ教徒の特に保守的な方々が来てお祈りしておられる。その時に確かに皆さんこうやって祈っていた。ですからもろ手を挙げて、つまり両手ですね、もろ手を挙げて祈れという言葉が言われたりするんですが、それはそういう旧約のあるいはユダヤ教の祈りのスタイルであることをせっかくですから覚えていただけるといいなと思います。今日のこのナインの婦人は天の神様に向かって手を差し伸べて祈っていたでありましょう。まあ今はお墓に向かって行列をしているところでありますから、手を挙げながら祈りながら歩いているとはちょっと思えませんけれども、家にいるときだってきっと祈るときには彼女だって手をこう挙げたでありましょう。夫を失い、かけがえのない一人息子を失い、すべてを失ったいわば虚空というべき空虚な空間に手を突き上げ、強く固く指を握りしめる祈りになるのではないか。本当なら手は開いて神のもとへとこう差し伸べられるはずなのに、強く強くぐーっと握りしめる、固く固く握りしめるような、虚空を握る、掴むっていうのは日本語のこの苦しみの表現です。ですから聖書のこのナインの婦人がですね、祈るとき当たり前に本来なら手をまっすぐに伸べるところを握りしめるとはとても考えられません。そういうことを言いたいのではないんです。実際にこうやってやるかどうかの問題ではないんです。そうではなくて、ここまでに辛い思いをしている人がこうやって手を神に差し伸べて祈るというときに当たり前に普通に祈れるのか。差し伸べる手の先は神がおられる天であるはずではありますが、しかし実際に彼女の手の先には空虚な空間があったのではないか。神様がそこにおられるというよりも、死によって愛するものが次々と奪い去られていき、何もなくなってしまったその空間が彼女の前にあるのではないか。そういう意味で空虚な空間であります。そういう空間を前にして彼女は泣くしかありません。我が子の名を呼び続けて泣くのではないでしょうか。我が神主よ、なぜですか、どうしてなのですか、これがあなた様のご意志なのですか、そう叫ぶように祈っていったかもしれない。周りには町の大勢の人たちがついてきてくれていた。それはこの婦人が町の人々にいかに慕われていたかの証であります。多くの人から慕われ信頼され、 傷んでいる彼女の傍らにいてあげたいと思う人たちがたくさんいたということです。みんな思っていたでしょう。ああ、本当にいい人なのに、と。しかし、どれだけの同情を受けても、この婦人の痛みは癒されがたいものでありました。ただただ、涙があふれ、泣くしかない。その死に対して、死に対して、全く無力な人間の現実が、ただただ泣くしかない、その姿となって現れている。この死がもたらす断絶と孤立と虚無感は、実は健康で何の問題もないような時にも、先んじて断片的に私たちに及んでくる。いろいろな出来事や事件や問題を通して。しかしなかなかそのことを自覚できずにいるものです。トラブルや悩みを抱えても、なんとか乗り切ろうと頑張る。だから、泣くことまでに至らずに、済ませてしまうことができて、やがて時が経てば忘れてしまう。本当はもっと素直に泣けばいいのに。しかし泣くことをせず、自分なりの理屈をつけてやり過ごしてしまう。私たちの人生って案外その繰り返しではないでしょうか。しかしついに、やり過ごせなくなる時がやってくる。それがいつなのかはわからない。明日かもしれない。一週間後かもしれない。半年後か、一年後か、五年後か、十年後かわかりません。でも、確実にやってくる。このナインの町の門のところに帰りましょう。そもそも主イエスが何のためにこのナインの町を訪れたのか記していないんです。今日の聖書を新教大学で見ていただくと段落にタイトルがついていますね。ヤモメの息子を生き返らせる。そこの下のところに他の段落を見ると括弧してまた数字があったり、ヨハネ、数字があったりしますが、今日のところに数字が全く入ってませんね。つまりこれはルカによる福音書にしかない記事なんです。そのルカは彼独自に入手しているこのイエス様のナインの町での出来事を彼は多分伝え聞いて知ってるんです。でもその時に何のためにイエス様がナインの町に行こうとしたのか、十二弟子だけではなくてもっとたくさんのお弟子さんがいたようですし、その向こうには大勢の群衆も連れ立ってきていたというのです。そんな風にしてナインの町、小さな町のようです。イエス様が育ったナザレの村から、ほんの少しです。まあ小金井から行ったら国分寺、立川まで行かないぐらいでしょうね。その程度の近さです。よく知っている村でしょう。そこにわざわざ出かけていった。何のためかは書いていない。しかし今日の聖書の中で、おそらくさらっと読んでしまったら見過ごしていく言葉がある。それは何かというと、十二節に、イエスが町の門に近づかれると、次です。ちょうどで点を打ってますね。ちょうどある母親の一人息子が死んで缶が担ぎ出されるところだった。重箱の隅をつつくようですが、ちょうどというこの言葉が大事なんです。ちょうど主イエスが町に入るときと死んだ息子が 町から出される時とがちょうどなんです。一致した。符合している。そのことを福音書記者はちょうどと新旧約聖書で訳している。実はこれ、このちょうどっていう言葉は見よという言葉なんです。これは以前も実はお話ししています。ルカ福音書5章をやってたときに、4月ぐらいだったと思いますが、中部の人が癒される記事がありました。あの時に、イエス様がこの家に入っていた時に、するとという言葉で、中部の人を担いだ者たちがやってきたという表現が出てくるんです。五章のところでは、すると。今日の七章のところでは、ちょうど。日本語にするとなんか微妙なんですが、元の言葉は見よなんです。見よ。見よ。この出会いを見よということです。主イエスが来られた時と、死んだ息子が町から出される時と、入る時と出る時とがピタッと一つに合わさっている。この出会いを見よ。福音書記者はそう言っている。主が来られるのと悲しみと嘆きに満ちた黄泉への行列が出ていくのとがぴったりと符合している出来事をよく見なさい。もしかしたらこの出会いのために主はナインの町に足を運ばれたと言えるのかもしれない。この手前にあるカファルナウムでのあの百人隊長のしもべの癒しでは、主イエスは求められて答えて癒してあげたわけです。しかし今日、百人隊長とは違ってですね、今日のところでは、主イエスは求められてもいないのに、人が嘆き泣く姿を見て、深く憐れみ、主は自ら動いていった。聖書は、主はこの母親を見て、憐れに思いとあります。哀れに思い。これはただかわいそうに思ったという程度の哀れとは違います。以前に何度も申し上げていることですが、この哀れんだという言葉は、腹渡痛むという言葉であります。頭の中だけで、あ、かわいそうにと思う程度のレベルではないということです。お腹がぐわっと痛くなって、思わず体をひねって、よじってしまうような、そういう哀れみの思いであります。この腹渡痛むほどの深い憐れみから、あの百人隊長が願い求めた主の一言、お言葉をくださいと彼が求めたその一言が発せられる。母親に対しては、もう泣かなくともよいと言われた。泣くな。そう言っている。メルケです。泣くな。そしてさらにもう一歩。この葬式行列に、主イエスは自ら近づいていって、歩み寄ってきて、なんとその棺に、棺に手を触れられた。そのことによって、棺を担いでいる人たちは、立ち止まった。のであります。墓場を経由して黄泉へ下っていく行進を止めた。そして言われた。若者よ、私はあなたに言う、起きなさい。起きよ、目覚めよ、起き上がれ。これが、蘇るという言葉にさえなる。たった一言、命令の言葉が発せられた。棺の中の若者も、この主の言葉を受けるまでは何もできずに、ただ死の支配のもとに置かれて身を横たえるだけであった。しかし、死は主の命令の言葉に太刀打ちできようもなく、この若者を 解放するしかありませんでした。死者であったものがなんとむくりと起き上がり、そして物を言い始めた、喋り出した。ここに話をすることと生きるということとが一つになっていることがわかります。しかしそんな生きるということと話すことが一つになっているなんてことよりも、もうその場にいた人たちにとったらパニック状態でありましょうね。棺の蓋でもギュッと開けてですね、おそらくこの時代の亡骸は天布でぐるぐる巻きにされているはずですから、いわゆるミイラのような感じです。それがですね、こうやって起き上がっていくんですよ。これはもうオカルトの世界どころの話ではありません。ギャーなんて世界でしょう。もう担いでた人たちはもう棺を落っことしてですね、逃げ出していってしまうかもしれないぐらいの事態であります。でも聖書は極めて冷静に書いている。大騒ぎをしても良さそうなんです。パニックになっても良さそうなんです。しかし聖書にはですね、人々は確かに皆驚き恐れているんですけれども、しかし神を賛美し始めるわけです。神は素晴らしいって言い始めるんです。多分手をこうやって上に上げながら。そして大預言者が我々の間に現れたと言い、神はその民を心にかけてくださったというではないか。なんということだ。でも人々はこの死んだ息子を生き返らせた主イエスはメシアだとは言わなかった。大預言者が我々のもとに来た、現れた。神はその民を心にかけてくださった。神は民を心にかけてくれた。でもそこにいるのはまだ彼らにとっては大預言者に過ぎなかったんです。メシアではなかった。主イエスのこの起きなさい、泣くなというこの命令の言葉は、実は後にパウロが、使徒パウロがたくさん手紙書いている中でコリント書に十字架の言葉と言っている。今日のルカによる福音書はまだ十字架に至ってない事態の言葉ですけども、でも中身は十字架の言葉です。メシアの言葉です。大預言者の言葉ではない。なぜか、この息子を生き返らせた主イエスはここで語った言葉を残して十字架に向かい、その先で21世紀の現代の私たちに向かってこの出来事、この情景を通してこの十字架の言葉を我々に与えてきた。私はあなたに言う、起きよ、目覚めよ。絶望の中に泣き続ける者に言う、泣くな。私たちはこの二つの言葉を、あの十字架の言葉として今日告げられている。この言葉をしっかり受け止めていきたい。そして願わくばあの若者のようにむっくりと起き上がり、話そうではありませんか。主イエスのことを、神様のことを。